2. 高校・大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返済免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾・受験対策講座等の受講費用や、高校・大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子ども20歳未満を養育している方。世帯の生計の中心者。世帯収入が一定基準以下である。給与収入、年金収入がある場合は表1。事業所得等がある場合は表2、参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が、共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他、連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安。世帯人数、総収入、給与収入等年間一般世帯、一人親世帯の順に読みます。一人単身、一般世帯179万7千円、一人親世帯179万7千円、二人、一般271万7千円、一人親301万8千円、三人、一般334万3千円、一人親378万8千円、四人、一般386万4千円、一人親441万5千円、五人、一般441万5千円、一人親、483万2千円。6人、一般、498万3千円。一人親、541万2千円。なお、収入から家賃一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表2、総所得の目安。世帯人数、総所得・事業所得等年間一般世帯、一人親世帯の順に読みます。一人単身、一般世帯107万8千円、一人親世帯107万8千円、二人、一般172万2千円、一人親193万3千円、三人、一般216万円、一人親285万円。4人、一般255万1千円。1人親299万2千円。5人、一般299万2千円。1人親332万5千円。6人、一般344万6千円。1人親378万9千円。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等ともに20万円まで、上限。受験料。高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円、4回分まで。高校3年生等は80,000円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。 受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先、受験生チャレンジ支援貸付相談窓口、区役所2階福祉事務所入り口すぐ、保護第1課隣。電話3647-9660、ファックス3647-9663。3、住民票、マイナンバーカード等、旧姓、旧字が併記可能に、11月5日火曜から。11月5日火曜から、住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書等に、旧字を併記することができるようになります。過去の氏から一つを選択。旧字とは、その人の過去の戸籍の氏のことです。氏は、その人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧字を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んでください。一度併記した旧字は、婚姻等により氏が変更されても、引き続き併記されます。また、引っ越しで他の市町村に転入した場合も引き継がれます。外国人の方は、旧字併記の制度はご利用できません。印鑑登録も旧字での登録が可能。婚姻等により氏が変更となった場合、婚姻前の氏での印鑑登録は廃止となります。旧字併記の手続きをすれば、旧字の印鑑で登録することができます。旧字併記の手続き。必要書類。1、併記を希望する旧字が記載された戸籍謄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本、各一通。2、マイナンバーカード、お持ちの方のみ、または通知カードと本人確認書類、免許証等。受付窓口、区民課住民記録係、区役所2階3番。受付時間、平日午前8時半から午後5時。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。現在の氏・旧字が必ず併記。一方のみの記載は不可。旧字併記の手続きをすると、住民票の写し等に必ず旧字が併記されます。表示・非表示を選択することはできません。また、旧字のみの表示もできません。旧字が必要なくなった場合は、旧字併記を削除することができます。詳細は区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話3647-3162、ファックス3647-9206。4、健康審査はお早めに。40歳以上で国民健康保険後期高齢者医療制度加入の皆さんへ無料で実施。江東区の健康審査では、身体計測や血圧測定、尿検査、血液検査等の基本的な検査に加え、胸部 X 線検査や心電図検査など1万4000円相当の検査が無料で受けられます。対象者には6月から緑色の封筒で受診券シールを順次お送りしています。紛失された方は再発行も可能です。期間終了間際は大変混み合うため、早めに受診しましょう。期間、令和2年2月20日木曜まで。一部の医療機関は期間が異なります。対象、40歳以上の国保後期高齢者医療制度加入者。費用無料。問い合わせ先、医療保険課医療保険係。電話3647-8516。ファックス3647-8443。受診券シールに関すること、再発行の問い合わせ先。保健所健康推進課健康づくり係。電話3647-9487、ファックス3615-7171。 5. 国民健康保険、人間ドック受診費の一部を助成。被保険者の健康の増進を図るため、人間ドックを受診した場合、費用の一部を助成します。対象、40歳以上の高等区国民健康保険加入者。助成額、平成31年4月以降に受診した人間ドック受診費用のうち、8000円を限度とし、1人につき年度内1回の助成。申請期限、令和2年3月31日火曜まで。助成要件、受診する年度において40歳以上であり、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に特定健康審査を受診していない。申請日までに納期の到来している保険料は完納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請時の持ち物、印鑑、スタンプ印は不可。受診結果、領収書、原本、国民健康保険証、申し込み、受診した人間ドックが助成要件に当てはまるか区ホームページ等で確認の上、医療保険課2階6番にある申請書等、区ホームページからも入手可に記入し、窓口で。出張所及び郵送での受付はできません。また水曜夜間、日曜の受付は行っていません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係。電話3647-8516。ファクス3647-8443。6、江東マイタウン若年者正社員就職面接会 in 豊洲。11月20日水曜。あなたの街で仕事との出会い。区では正社員事務系中心の就職面接会をハローワーク木場と共催します。今回は区内近隣を就業場所とする企業、15社程度の採用担当者と直接面接ができます。当日は江東若者女性仕事センターのキャリアアドバイザーが、求職者の就職相談に乗るお仕事相談室も出展します。求人企業と求人内容、その他詳細はハローワーク木場ホームページをご覧いただくか、ハローワーク木場にお問い合わせください。ホームページ https://jsitedot.mhlw.go.jp/tokyo-hellolwork/list/kiba.html 日時、11月20日水曜午後1時半から4時、受付は午後1時から3時半。場所、豊洲シビックセンター7階レクホール、豊洲 2-2-18。対象、正社員の就職を希望する方で、おおむね39歳以下の方。費用無料。持ち物、履歴書、写真調布。面接は複数受けられますので、面接を希望する社数分ご用意ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話3647-8581。ファックス3647-8442。ハローワーク木場事業所第一部門。電話3643-8605。7. 税を考える習慣。11月11日月曜から17日日曜。テーマは、暮らしを支える税。国税庁では、11月11日月曜から17日日曜を税を考える習慣と定め、 各種の広報・校長活動を行っています。この期間中、区内の小中学生、高校生から応募のあった税に関する作品のうち、優秀作品を区役所、高等都税事務所、高等西及び高等東税務署で展示しています。ID、パスワードの取得で所得税申告がより便利に。平成31年1月以降、ID、パスワードを取得し使用することで、ご自宅のパソコンやスマートフォンから所得税の確定申告書の作成・申告が行えます。発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署へお越しください。ただし、当面の間の暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。納税証明書の交付はオンライン請求がお得。納税証明書の交付を自宅等のパソコンやスマートフォン等でオンライン請求すると、手数料は1税目1年度370円です。通常400円。詳細は e-tax ホームページをご覧ください。http://www.e-tax.nta.go.jp/所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分。12月2日月曜は、令和元年分の所得税及び復興特別所得税の予定納税の納期限です。なお、予定納税減額申請の提出期限は11月15日金曜です。相続税の申告要否判定は、総合窓口か国税庁ホームページで。相続税について多くのお問い合わせや申告相談等が寄せられていることから、申告の要否判定までは税務署総合窓口での相談、または国税庁ホームページの相続税の申告要否判定コーナーをご利用ください。https://www.nta.go.jp/。なお、申告が必要となった場合の相談は、事前にお問い合わせの上、相談日をご予約ください。申告書の作成は行いません。税務署へ提出する申告書等には、マイナンバーの記載が必要。申告書等の税務関係書類には、マイナンバー、個人番号の記載が必要であるとともに、提出時には本人確認書類の提示、または写しの添付が必要です。税務関係書類を提出する際は、毎回マイナンバーの記載が必要ですのでご注意ください。e-tax により申告手続き等を行う場合には、本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。税務署からの郵便物は早めにご確認を。税務署からの郵便物には、重要なお知らせ等を封入していますので、お手元に届きましたら、必ずお早めにご確認ください。問い合わせ先、高等西税務署、電話3633-6211、高等東税務署、電話3685-6311。8、区政最前線、区長室から、高等区長山崎孝明。中央防波堤の帰属は団長の思いで解決への道に。9月20日、私は区議会本会議開会中の議場の席で、中央防波堤埋め立て地の境界確定の判決の一報を受けました。その内容は決して納得できるものではありませんでした。議会終了後、判決文全文を精読しましたが、23区のゴミ埋め立て処理の過程で、区民が耐え難い苦痛を強いられてきた事実が考慮されていないことに、一区民として強い憤りを感じました。しかしながら、司法の判断が示されたことは重く受け止めるべきであり、 控訴して裁判を無駄に長引かせ、これ以上血税を使うことは許されることではありません。また、都への調停申請の際に、大田区と東京2020大会前に解決すると約束したことは、行政の長としての大変重い約束でもありました。だからこそ時代の節目とも言うべきこの時に、争いを終結させ、次の世代に夢を託す第一歩を踏み出すことこそが、都民、両区の区民にとって何よりも重要なことであると強く心に決めました。最終決定にあたっては、議会からここで決着を図るべきだという、全員一致の強い意志に背中を押され、判決内容にすべて納得できるものではありませんが、団長の思いで、また対極的な見地から決着をつけるのは今しかないと、判決受け入れを決心いたしました。中央防波堤埋め立て地へのゴミ処分が始まった昭和40年代のゴミ戦争から今日まで、23区のゴミをめぐる軸内処理・清掃負担の公平など、解決すべき課題は未だ残されています。私は50万区民の主張として、23区のゴミ減量と、あるべき清掃事業の確立に向けて、決意を新たに取り組んでまいります。9、2019プレミアム付き商品券、高騰お買い物応援券、申請締め切り迫る、11月30日土曜まで。2019プレミアム付き商品券、高騰お買い物応援券の非課税対象者申請締め切りが11月30日土曜と迫っています。締め切りを過ぎると一切申請受付ができませんので、購入を希望される方は締め切り前に申請してください。問い合わせ先、プレミアム付き商品券江東区専用コールセンター。月曜から金曜、祝日を除く。午前9時から午後5時。電話 0120-560-868。ファクス 0120-010-519。10。区内中小企業の管理職向け。働き方改革を味方につける。企業戦略としてのワーク・ライフ・バランス研修。長時間労働の是正や、多様で柔軟な働き方を選択できるようにする働き方改革。従業員が安心して家庭や地域生活と調和しながら働く環境を整えていくことは、企業にとって安定経営につながります。4つの分野それぞれの専門家から、生産性の向上、雇用の安定、従業員の満足度向上などの具体的な取り組み方を学びます。1日のみの参加も可能です。日時、内容、場所。12月4日水曜、14時から16時、タイムマネジメント研修。時間の使い方を見直して従業員の満足度を上げると同時に、仕事の生産性向上を図る方法を学びます。令和2年1月15日水曜、14時から16時、仕事と介護の両立研修、介護に直面する中核人材の離職を防ぎ、安心して仕事を続けられる体制づくりについて考えます。いずれも男女共同参画推進センター3階第1・第2研修室、扇橋 3-22-2 パルシティ高等内、令和2年2月13日木曜、14時から16時。男性の育児休業研修。男性の育休取得のメリットと課題、育休取得をしやすい環境づくりのポイントを、取り組み事例とともに学びます。令和2年3月5日木曜、14時から16時。職場のハラスメント研修。ハラスメント防止措置の義務化に備え、ハラスメントがもたらす深刻な人権侵害が企業に与えるリスクや、取り組むべき具体的なノウハウをお伝えします。いずれも、 江東区文化センター3階第1第2研修室、東洋 4-11-3。 対象定員、区内中小企業の管理職、30人、申し込み順。費用無料。申し込み、11月5日火曜から電話またはファクスに、1、研修名、2、会社名、3、参加者名、4、会社電話番号、5、会社ファクス番号を記入し、男女共同参画推進センターへ。区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341、ファクス、5683-0340。
11、中小企業向け無料セミナー、海外進出の心構え、12月13日金曜。と、校舎の担当者が教える、何を、どこへ、どうやって。今回のセミナーの対象は、会社の海外進出を考えている方、会社の成長や新たな販路開拓に悩んでいる方、来年こそはと何かを考えている方々です。講師は、都内の中小企業を応援する、東京都中小企業振興公社で、企業の海外進出を後押しするプランマネージャー。何を、どこへ、どうやっての3要素の整理を中心に、海外進出の基礎知識や必要な準備を、簡単な自社分析を交えながら分かりやすく説明します。このほか、都公社の海外展開支援事業の担当者が、海外進出の入り口となるチャレンジ支援事業をはじめ、現在展開している様々な事業を紹介します。新しい年にあなたの会社の新しい扉を開くきっかけにしましょう。日時、12月13日金曜午後2時から4時。場所、産業会館第4第5展示室。東洋 4-5-18。対象定員、中小企業にお勤めの区内在住在勤の方20人。申し込み順。費用無料。申し込み、11月6日水曜から、電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、具体的な業種を記入し、経済課産業振興係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、e メール、sangyou-k@city.koto.lg.jp。 12、みんなで作るきれいな空、アイドリングストップ、公共交通機関のご利用を。冬季は気象条件等の影響で、窒素酸化物などの大気汚染物質濃度が高くなる傾向があります。自動車の排気ガスには、窒素酸化物等の大気汚染の原因物質が含まれています。自動車を駐停車する際は、エンジンを停止しましょう。アイドリングストップは、東京都の条例、環境確保条例で運転者に義務付けられています。アイドリング時間を減らすことで、悪臭・騒音の低減、地球温暖化の防止、燃料の節約にもつながります。また、自動車交通量の増加は、大気環境に悪影響を与えます。自転車や公共交通機関の利用を心がけ、できる範囲で自家用車の使用を控えましょう。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話、3647-6148。ファクス、5617-5737。13、 高等ユーステップ青少年相談豊洲講座、11月15日金曜、不登校引きこもりで悩む家族のための講座。不登校引きこもり当事者のご家族の方が少しでも楽な気持ちで安心して生活できることを目指す講座です。今回は家族の関わり方についてお学びます。講座終了後、個別相談も可能です。興味のある方はぜひご参加ください。日時、11月15日金曜午後1時半から3時半。場所、豊洲文化センター8階第5研修室、豊洲 2-2-18。 対象定員、どなたでも18人、先着順。費用無料。申し込み当日直接会場へ。問い合わせ先、高等ユーステップ専用ダイヤル、平日午前9時から午後7時。電話080-9434-6949、青少年課青少年係。電話3647-9813。ファクス3647-8474。次回は1月31日金曜予定。14、11月は子ども若者育成支援協調月間。輝く未来、育て支えて見守って。近年、就業形態の多様化や情報化社会の発展により、子ども・若者を取り巻く環境が大きく変化しています。政府は平成28年2月に、子ども・若者育成支援推進大綱を策定し、子ども・若者の育成支援を家庭を中心として、行政、学校、企業、地域等、社会全体で取り組むべき課題と位置づけ、健やかに成長し、自立活躍できる社会の実現を目指しています。しかし、ニート、引きこもり、不登校の問題や、少年非行、いじめ、児童虐待、児童ポルノ、児童売春といった子どもが被害者となる事件などの問題が、依然としてあります。これらの多様で複合的な問題の解決には、行政、関係機関等が連携協力するとともに、地域住民一人一人が子ども若者を孤立させず、地域全体で支えていく社会を築くことが重要です。内閣府は11月を子ども若者育成支援協調月間と定め、区も青少年を犯罪や有害環境等から守るための取り組みの推進、いじめや児童虐待の予防と対応、青少年の自立・社会参加支援の促進を、地域や関係団体とともに集中的に実施しています。家庭、学校、地域、関係機関においては、子ども・若者育成支援に対する理解と、各種活動への積極的な参加とご協力をお願いします。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話3647-9813。ファクス3647-8474。15、初めての体操教室 in スポーツセンター。12月から3月参加者募集。参加者同士の自主活動をサポート。いつまでも元気ではつらつとした生活を送るためには、運動だけでなく社会参加も大切です。まずは負荷の弱い運動から始めたい。身近なところで運動を継続できる仲間づくりをしたいが、どうしたらよいかという方におすすめです。教室内で終了後の継続活動に向けたグループ交流も行います。日時、場所、次の通り。スポーツ会館、北砂 1-2-9、電話3649-1701。水曜、13時30分から15時。スポーツ会館のみ、令和2年1月8日水曜からの開始。 深川スポーツセンター、越中島 1-2-18 電話 3820-5881 金曜14時45分から16時15分亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1 電話 5609-9571 木曜10時45分から12時15分東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1 電話 5606-3171 金曜13時30分から15時、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20 電話 3820-8730木曜13時30分から15時。健康センター、東洋 2-1-1。電話 3647-5402。木曜9時から10時30分。対象定員、65歳以上の運動習慣がない、初めて利用する区民。教室の趣旨をご理解いただけた方で、要支援・要介護認定者を除く各施設20人、申し込み順。費用無料。申し込み11月5日火曜から実施場所に電話または窓口で。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話 3647-4398、 ファクス 3647-3165。 16、田川水宝野良黒館開設20周年記念事業、記念特別展とトークショーなどを開催。昭和初期の子供たちの心を捉え、大人までも魅了した野良黒の作者田川水宝は、幼少期に江東区で暮らしました。今年は生誕120年、没後30年にあたり、田川水宝野良黒館も開設20周年を迎えます。これを記念して特別展とセレモニーを行います。記念特別展。日時、11月10日日曜から24日日曜午前9時から午後9時、18日月曜は休館。内容、田川水宝さんの直筆の挿絵原画や水彩画、野良黒のいる風景を中心に展示します。申し込み当日直接会場へ。記念セレモニー、日時11月10日日曜午前11時から。定員10人、申し込み順。費用無料。内容、ミニトークショー、記念展示品と田川水宝先生との思い出。田川水宝の弟子である山根青鬼さんと宇野カマキリさんに思い出を語っていただきます。ミニ講談、田川水宝と野良黒漫画一代記。野良黒漫画に関する一代記について、オリジナルの講談を女流講談師神田紫さんに演じていただきます。参加者には開設20周年記念品をプレゼント。申し込み11月5日火曜10時から森下文化センターに電話またはファクスで。場所、問い合わせ先、森下文化センター、森下 3-12-17 電話 5600-8666、 ファクス 5600-8677。 17、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では、皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和元年9月分15件計31万3364円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会。郵便番号 135-0016 東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、 ファクス 3647-5833。 18、令和元年台風第19号災害義援金受付中、被災された方々へのご支援を。台風19号の影響により、日本各地で大きな被害が出ました。区では、被災された現地の皆さんを支援するための義援金を受け付けています。いただいた義援金は、日本赤十字社を通して、全額が被災地に届けられます。区役所での受付、地域振興課、地域振興係、区役所4階26番へ持参。郵便振替での受付、口座番号 00190-8-515005、 口座加入者名、日赤令和元年台風第19号災害義援金。窓口取扱いの場合は手数料が無料となります。受領証を希望される方は通信欄に受領証希望と記載してください。その他、銀行振込でも受付しています。詳細は日本赤十字社及び区ホームページを参照ください。締め切り日、令和2年3月31日火曜。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区。区役所地域振興課地域振興係内、電話 3647-4962、 ファクス 3647-8441、 日本赤十字社パートナーシップ推進部、電話 3437-7081。